内田あゆみのお仕事部屋。皆さんこんばんは。10月26日火曜日、時刻は25時30分を回りました。どんな夜をお過ごしでしょうか。内田あゆみのお仕事部屋、略してうちおし、パーソナリティのうっちーこと内田あゆみです。今夜もお部屋に遊びに来てくださりありがとうございます。この番組はタイトル通り、好きなこと、推しにキラッキラのスポットライトを当てたお仕事バラエティラジオ番組です。自称多趣味でミーハー体質な私内田が、毎週様々なテーマのお仕事を熱量高めに発信していきつつ、リスナーの皆さん、通称ウチナーの皆さんからも、日常の些細なお気に入りからディープな趣味まで、ジャンル問わず様々なお仕事も大募集していきます。そんな中でお互い素敵な偶然の出会いが生まれたら嬉しいなと思っております。今夜も30分このお部屋でくつろぎながらまったりお付き合いください。ということで、突然ですが、この時間ってお腹すきませんか、みやたんさん。
夜はすきますね。
うん、時刻は夜中の1時半ということで、もちろんね、夜ご飯食べてるんですけど、この時間夜中まで起きてると不思議とお腹が空くんですよね。大抵はですね、明日の朝ご飯を楽しみに我慢しようって、こう天使ウッチが勝つんですけど、天使が勝つんですけど、毎週火曜日のこの時間だけはちょっと悪魔ウッチが自分のラジオを聞きながらスイーツ食べちゃおうぜってこう誘惑してきて、結構負けてるんですよ。
負けちゃってるんですね。
負けてるんですよ。大抵うち押し聞きながら甘いものを食べてます。
ね、それが幸せですから。
そうなんですよ。
そう、幸せが一番です。
幸せが一番。みやたんさん結構食べますか。
はい、私は甘い飲み物が大好きで。
甘い飲み物。
そうなんです。ドリンクを飲みまくっちゃいますね。
なるほど。
そうです。
甘い飲み物、タピオカとか。
いや、なんか同時進行で3種類くらい飲むのが結構好きで。
衝撃。
フルーツ系のジュースと、なんかミルクティー的なクリーミーなやつ1個と、でちょっとさっぱりしたいからなんかお茶とみたいな。
なるほど。
それくらいいつも。
面白いですね。
なんかね、
初めて聞いた。
チャポチャポにしちゃうんですよ。
チャポチャポですね。そうなんだ。飲み物派なんですね。
飲み物派です。
私結構大食いというか、食べることが大好きなんですけど、それこそ、学生時代とかこう微妙なお年頃じゃないですか。
はい、
なんかそんな中こう授業中とかね、こうお腹がグーグーなるのが恥ずかしすぎて、こうどうやったらお腹がならないのかっていうのをね、こう勉強より真剣に考えてたんですよ。
なるほど。大事、
大事ですよね。テスト中なんて本当違う意味で手汗もんというか。
確かに。そう、すごい妙に響き渡りますもんね。
そうなんですよ。テストどうしようっていうのもそうなんですけど、お腹鳴ったらどうしようって思ってましたもん。なんかこう可愛いこうキュルルンみたいなのだったらいいんですけど、ちょっと私本当ギョロギョロってな
るんで。あ、そうそう、もう一回お願いしていいですか。
ギョロギョロってなるんですよ。
ちょっとそんなことなりますか。
なるんですよ。
なるんですよ。
だからちょっとギョロギョロってなるんで、
それは鳴らしたくないですね。
本当ですよ。あんま可愛くないなと思って。でこうそれだと困るじゃないですか。
そうですね。ギョロギョロは困ります。
ギョロギョロは困っちゃうんで、なんか内田的結論というか、あくまで内田的っていうのがポイントなんですけど、これ本当に根拠ないし正直、謎なんですけど、高校の時に友達がこう、声に出さずに心の中で歌うとお腹が鳴らないって言ってたんですよ。
嘘だ
って思うじゃないですか。
はい、
なんじゃそりゃって思ったんですけど、やってみたら本当にならなかったんですよ。マスオさんが出ましたね。って。そう、
そうなんですか。
そうなんですよ。
心の中で
歌を歌う。
何を歌ってるんですか。
で、そう、何でもいいって言われたんですけど、私その時ちょっとふっと思い浮かんで、心の中でサビを歌ってたのが、グリーンさんの奇跡だったんですよ。
壮大な
そうそうそう
壮大にこう壮大なお腹を止めにかかる感じの、そうなんですよ、
あの心の中で二人寄り添ってあるって言って歌ってたんです、テスト中に。
なんですって、
うん、そしたら本当にお腹が鳴らなくて、その時、まあ、科学的根拠は一切ないんですけど、まあ、それ以来今でもこう会社の会議とか、うん、まあ、静かな状況でお腹が鳴りそうになると、うん、心の中で必死に奇跡を歌ってます
お腹鳴らない奇跡を待ってるわけですね、
うん、うまいさすが宮田さん、いやいやいや、お後がよろしいようでということで、
はい、
はい、皆さんもね、もし推しのお腹鳴らないようにする方法などあればぜひお便りお待ちしてます。ということで今夜もこのお部屋のポストにお便りがたくさん届いているので声でお返事していきたいと思います。リスナーの皆さん、通称ウチナーの皆さん、本当にありがとうございます。ではでは早速お部屋のソファーでまったりしながらご紹介していきましょう。ウチナーネームゆきんこさん、ありがとうございます。第2回目の菅野陽子さんの楽曲、あの CM 曲がふとした瞬間にラジオ後から頭に流れてきています。クイズみたいで楽しかったです。ラジオからウッチーの推しチューンが流れてくるのがなんだか嬉しいし、知らないことも聞けるのでこれからも楽しみにしてます、ということでゆきんこさん、ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ嬉しいです。うん、前々回かな、うん、前々回の放送に、こちらいただいた感想になります。私が大好きな作曲家菅野陽子さんを推させていただいた回なんですが、そう、あの有名な CM ソングも手掛けてるんですよってご紹介させていただきました。あのツイッターでもね、こう毎回皆さん感想をこうハッシュタグうち推しってつけてツイートしてくださるんで、あの私もリアルタイムで見ていたんですが、あの曲流れた時確かにこうイントロクイズみたいになってて私もニヤニヤしちゃいました。なんか改めてね、こう同じ時間に同じものを聞いてるんだなって思うと、うん、すごく嬉しくなっちゃいました。そしてあの知らないことも知れて楽しいっていう風にね言っていただいているんですけど、これ本当に嬉しいですね。うん、あのまさにこう私が今回ラジオのテーマにしていることの一つなんですけど、ま、いつも番組の冒頭の挨拶とか、あとオーディションの時からも何度かお話ししていた偶然の出会いってやっぱりラジオあるなって思っていて、あの私自身もそうだったんですけど、例えばこう音楽一つ取ってみても、あの今までね、こう自分の守備範囲というか、こう好みなかなかこう幅が広がらなかったんですけど、それこそこうラジオを聞いてパーソナリティさんがセレクトした音楽に興味を持ったりとか、こう普段の自分の好みとは外れてるけど、うん、パーソナリティさんが楽しそうに紹介していたのがきっかけでこう CD を手に取ってしまったりとかね、うん、私自身もこうラジオから素敵な偶然の出会いをたくさん経験してきたので、まあ、今度は私がこう発信側、パーソナリティ側として、たくさん好きとか推しを発信していくことで、もしかしたらね、こう皆さんの普段の好みとは違うかもしれないけど、興味を持ってくれるリスナーさんがいたら嬉しいなと、ね、偶然の出会いが生まれたら嬉しいなと思っておしゃべりしてます。うん、ゆきんこさん、お便りありがとうございます。これからも好きをねたくさんキャッチしてもらえたら嬉しいです。ということで、たくさんのメッセージ、お便り、本当にありがとうございます。こんな感じで、皆さんから私、内田へのメッセージや番組の感想、普通のお便り、略して普通おたは、今後も番組冒頭でご紹介していきますので、お気軽にお送りください。この普通おたをはじめ、番組内でメッセージを採用させていただいた内田さんへは、番組オリジナルステッカーをプレゼントします。お便りの送り方は番組の最後で。たくさんのメッセージありがとうございます。今週のうち推し、このコーナーは自称多趣味でミーハー体質な私内田が毎回様々なジャンルをお仕事をご紹介していくコーナーになっております。偶然の出会いが生まれて、うちのあの皆さんの推しスイッチが入ったら嬉しいです。今週のうち推し、テーマはみんなの歌ということで、皆さんご存知でしょうか。まあ、みんなの歌はこう NHK にてテレビとラジオの各チャンネルで放送している5分間の音楽番組です。 なんとなんと、番組開始から今年で60周年ということで、お母さんと一緒とか今日の料理などとともに、NHK を代表する長寿番組として広く親しまれています。これまでになんと1500曲を超える歌が紹介放送されているんですけれども、過去の人気曲はこうリクエストに応えて何度も何度も再放送されているので、こう何年何十年前の曲も時を超えて未だに放送されていて、こう現代でも愛され続けております。放送開始当初はこう小学生、お子さんをこうメインターゲットにしていて、こうもちろんそのキャッチーで子供からの人気も高い曲たくさんあるんですけど、そこにとどまらない深いテーマ性の楽曲も多々あったりとかして、幅広い年代から支持されております。で、私自身の話なんですけど、もともと本当に昔からテレビっ子で、しかも NHK 大好きっ子で、小学生の頃なんて特になんですけど、学校から帰ってきたらずっと NHK 見てましたね。完全にこう世代バレだと思うんですけど、ハッチポッチステーションとか、あと夕方クインテットとか、おじゃる丸とか、からの忍たま乱太郎とかガンガンガンガンということで、宮田さん見てました？
見てました。めっちゃ好きでした。
おじゃる丸、
おじゃ、いや、どっちかっていうと忍たま乱太郎大好きでした。
忍たま乱太郎いいですよね。
めっちゃいいですね。私もすごい見てました。
いい、その後の天才テレビくんとか見てました？
見てました。テンテレキッズたちが物語演じてるみたいな、すごい見てました。
いいですよね、子役さんたちがめちゃくちゃ輝いていて。
そうそうそう、輝いてましたね。
いや、私天才テレビくんのテレビ戦士になりたいって思ってました、小学校の頃。
本当ですね。でもテレビ戦士からこう今もずっと活躍されてる方もいますもんね。
いますいます。ユニークな衣装を着たかったななんて思って
そうですね、
そう思ってるんですけど、あとこれ分かる人いたらぜひお便り欲しいんですけど、人形劇でプリンプリン物語っていう番組があって。
分かんない。
知って、でも知らないですか？
わかんないです。 NHK ですか？
NHK で、初回の放送はそれこそもうほんと10年前なんですけど再放送に再放送を重ねて、そう、私も何度目の再放送かがちょうど中学時代と被っていて、見てたんですよ。めっちゃ好きでした。
そうなんですね。
そうなんです。話がそれました。
はい
そう、そんな感じでこう学校から帰ってきたら NHK にかじりつくみたいな子供で、加えて音楽も大好きだったので、みんなの歌は本当に面白く見ていました。で、先ほどもお話ししたんですが、60周年、1500曲以上が放送されていて、人気曲はこう視聴者さんからのこうリクエストで何度も再放送されているんですが、そうなので、生まれる前の曲に会えるっていうのもすごくね、こう魅力でしたね。この番組からは、例えば皆さんが知ってるかなっていうところでいくと、山口さんちのつとむくんとか、あれ
あれ、
そう、山口さんちのつとむくんとか、輪になって踊ろうとか、あとお尻かじり虫、
あれってみんなの歌。
そうなんですよ。
そうなんですね。
といったね、そうヒット曲も生まれているんですが、実は意外とマニアックな曲もありまして、そう、それに気づいたのが私高校生の頃で、そう、そこからはすごくね、こうみんなの歌をこう掘っていくようになったんですよ。なんかこうみんなの歌って、特にこうじゃなきゃいけないっていう、こう縛りがあるわけでもないし、こういろんな曲に出会えるのが面白いなと思うんですけど、こう一概に子ども向けとは言えない魅力のある楽曲を打ち押ししていこうと思います。ということで、今日の裏テーマは、今週末いよいよハロウィーンということで、ちょっぴり不思議でちょっぴりダークなみんなの歌3選お送りいたします。はい、というわけで今週の推しチューン、早速1曲目にご紹介するこちらの楽曲、みんなの歌で最初に放送されたのは1984年4月なので、正直私はまだ生まれておらず、再放送を聞いて出会いました。 この曲はですね、なんか曲調がすごくね、こうポップで明るいんですけど、歌詞の不思議な世界観がすごくてですね、なのでそのギャップにドキドキしちゃうような楽曲です。怖いけどなんか好きって小学生の頃からずっと印象に残っている楽曲です。ストーリーとしてはこう女の子が家出をして夜の美術館に忍び込むっていう歌詞なんですけれども、あの天使の像、美術館にいる天使の像がその女の子に寒いから服貸してって話しかけてきたりするんですよ。でね、ラストの歌詞も大好きな絵の中に閉じ込められたって締めくくられるんですよ。曲と一緒に流れてるアニメーションでも、こうさっきまで元気に動き回ってた女の子が絵画の一部になってて、えって
怖
っ、そうびっくりした覚えがあります。はい、というわけでポップな曲調、優しい歌声と不思議な歌詞に注目していただきながら一緒に聞いてみましょう。大貫妙子でメトロポリタンミュージアム。続きまして今週の推しチューン、2曲目にご紹介するこの楽曲も大好きな1曲を選びました。1曲目とはちょっと違った意味でというか、まあ、考察考え方によってはある意味怖いかもっていう楽曲です。こちらみんなの歌で最初に放送されたのは1993年の8月ということで、こちらも、再放送で聞いて出会いました。歌がね本当にこう可愛いし、アニメーションの絵も可愛いし、曲調も明るいんですよ。なので、昔その最初に聞いた頃はただただ可愛いなって思っていたんですが、実はんって思ったのは私が大人になって久しぶりに聞き返してみた時なんですけれども、なんかね、歌詞の主人公の女の子が思いを寄せてる男性のお家、その男性が留守中のお家にスペアキーで入って、私来たんだよってことを知らせるためにメロンに切り目を入れて冷蔵庫に入れたりするんですよ。そう、あの自分来たよっていうアピールするために、あの置いてあったメロンに切り目を入れておくんですよ。スペアキーで、で最初お付き合いしてるのかななんて思ってたんですけど、なんか曲を通して聞いてみてもなんかピンとくるそういう描写もないし、この男性はあんまり部屋に戻ってこない様子も歌詞から読み取れるんですね。で歌の最後も、今日も叱られたくて来たのにっていう締めくくりなので、
何、
どういう関係っていうね、
怖い、
ちょっとね、ちょっとこうひんやりとする一曲で、まあ子供の頃はただただ曲が可愛くて好きだったんですが、歌詞をよく読んでみるといろいろな考察ができるし不思議な曲です。ということでその辺に注目していただきながら、それでは一緒に聞いてみましょう。細川文江でメロンの切り目、ということでお送りしておりますちょっぴり不思議でちょっぴりダークなみんなの歌参戦ということで、最後の楽曲です。今週の推しチューン3曲目、こちらは私が知ってるみんなの歌の中で一番好きな最推しソングです。まあ、こんな真夜中に聴くのにぴったりな曲です。すごくねこう不思議で優雅でちょっと怪しくてノスタルジーな魅力があって、こう聴いてるといつの間にかスーッと曲の世界観に引き込まれて、歌詞から想像する世界にワクワクして、初めて聴いた時の没入感が未だに忘れられない大好きな曲となっています。みんなの歌で最初に放送されたのは2004年の10月です。でこの曲あの本当に本当に人気で、何度もアンコールのリクエストがあって再放送を繰り返していらっしゃるので、あのいろんな年代の方で聴いたことがあるよっていう方多いかと思います。で、あの私、大学時代、音楽大学で歌を勉強していたんですけれども、あの大学のね定期試験の時に毎回こう自由に曲を選んで歌うテストがあったんですよ。の、大学4年生の本当の本当に最後の試験の自由曲に選んだくらい大好きな曲です。それでは一緒に聴いてみましょう。諌山美代で月のワルツ、押し入れポエム。 このコーナーは嬉しい楽しいことだけではない、皆さんが日常の中で体験したちょっぴりブルーなエピソードをお送りいただき、私が責任を持ってこのお部屋の押し入れに封印して浄化させていくコーナーになっております。またタイトルにあるポエム、これは私がポエムが好きなポエマーということでこんなタイトルにしてみたのですが、エピソードの送り方は2通りありまして、一つは普通の文章でブルーなエピソードをお送りいただく、そしてそのエピソードを私がポエム風に変換しながら押し入れに封印しちゃいます。そしてもう一つはチャレンジできる方は最初からポエム風にブルーなエピソードをお送りいただく、そして私が読ませていただくことでそっと押し入れに封印します。どちらも大歓迎です。嬉しい楽しい気持ちだけではなく、いろんな気持ちを共有できたら幸いです。それでは早速ご紹介していきたいと思います。ウチナーネーム消費税率 8% に怒り 100% さん、ありがとうございます。人間は平等なんかじゃない、結局は気が強い人が勝つ、ということでこちら解説をいただいております。仕事で取引先の方が発注を忘れてしまい、今日配達無理？と聞かれて丁重にお断りをしたが、どうしてもなの？今日ないとやっていけないんだけど、とごねられて結局は臨時で対応するということがあったので、というわけでありがとうございます。まずウチナーネームにちょっと反応してしまったんですけど、センスが大爆発しております。いやーでも私も結構この 100% さん、 100% さんでいいんでしょうか100% さんと似たような部分があるからわかると思いつつ、なんかよくこうちゃんと見てくれてる人はいるからってね、こう言ってもらえたりするし、そういう意見もわかるんですけど、こう結局ね、こういい人というか真面目は損するだけじゃないかみたいな思ったりするじゃないですか。
そう思います。ダメ
ね、まあ、でもね、こうそうかなってぐれちゃった時はこうやってまたメール送ってもらえたらね嬉しいなと思います。まあこう勝ち負けはねともかくとして、こうごねてきた取引先さんね、こう真摯に対応したこの 100% さんがね、こう素敵だなって思うし、このお部屋にいるみんなが見てます。私も 100% さんみたいな人になりたいです。 100% さんでいいんでしょうかということでね、こんなエピソードもそっと押し入れに封印させていただきつつ、ぜひねステッカーをお守りにしていただけたらと思います。待っててください。以上、押し入れポエムでした。はい、ということであっという間にエンディングのお時間です。今夜はみんなの歌を押させていただきました。いかがでしたでしょうか。メインコーナー、今週の打ち押し、そしてその他のコーナーも徐々に始動しておりますが、感想やリクエストなどなどたくさんいただけたら嬉しいです。番組では各コーナーでお便りを募集しております。私内田へのメッセージ、番組の感想はふつおた、うちなーの皆さんのお仕事を推しポイントを添えて教えていただくコーナーはうちなー推し、日常の中で体験したブルーなエピソードの投稿は押し入れポエム、こちら可能な方はポエム風の投稿もお待ちしてます。すべての宛先はメールもしくは番組公式ツイッターの DM にてお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字でradiostar@musicbird.co.jp、 ラジオスタースペルは radiostar@musicbird.co.jp です。そしてツイッターにてハッシュタグ打ち押しで感想ツイートもお待ちしております。趣味はエゴサーチということで、放送中も皆さんの感想が嬉しくて全部読ませてもらってます。全部見てるよということで、いつもありがとうございます。それではまた来週もこのお部屋で待ち合わせしましょう。 内田あゆみのお仕事部屋、今夜はそろそろ消灯します。おやすみなさい。